はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する林です。
はい、編集部磯君です。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。いや、じゃあ本日早速、はい、メールのご紹介からいきましょうか。磯君、はい、さんお願いします。
はい、いやこれ多分出していいと思うんですけど、緑川さんという方から、はい、うん、初めてメールします。ランニングもトレランも楽しんでいる私にとって、トレラン特集は興味深い内容でした。ありがとうございます。
トレラン特集何月何日号でしたっけ。
いつだったっけな。
え、なんでだよ。
あれ、
6月
6月の第2週ぐらいかしらね。
はい、
ちょっとね、もう次今8月11日号で頭がいっぱい、ちょっとね、
はいはい、
すいません、はい、ありがとうございます。で、はい、ポッドキャストは2回聞きました。紙面は保存版にしなければと思って自腹で購入しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガチなトレラン雑誌も読みますが、 WWD ジャパン視点でのトレランは違う角度からの発見がありました。あ、喜ばしいですね。あ、であとポッドキャストで言ってたトレイルランナーはカメラを向けても断らないには妙に納得しました。トレイルランナー写真好きが多いです。
あ、そうなんだ。
はい、
うん、
これからも配信を楽しみにしています。いつか村上編集長が出演されることを期待しています、との。
業界の人、
わかんない、多分業界の人ではないかと、うん、
でも村上編集長って結構有名ですよ。俺なんかあのそのちょっと後で話すんだけど、うん、金曜日になんかあるところ行って、なんかレセプションみたいなやつ行って、
うん、
でそこでその会ったなんかこう人が、
うん、
あ、WWD ジャパンみたいな、
うん、
あ、僕時々 YouTube 見てます、編集長ですよ、見てますみたいな、
うん、全然違う業界の人、
全然違う業界の人、
なんかありがとうございます、アーティスト
みたいな人で、あの、まあ、でもね、村上編集長が出てた YouTube 結構前、最近あんまり配信してない
せやね、うん、うちあんま YouTube 自体を最近やって
ないんだが、まあ、うん、そういう感じで結構村上さんはなんか有名なんですよね、
うん、はい、
確か村上さんまだ一回も出たことないですね。
確かに、
うん、まあ、はい、というわけで、は
い、お便りありがとうございます。
お便りありがとうございます。
みんなもトレラン特集読んでね。
ああ、ね、あの表紙がね、なんかこう何、緑のところはなんか降りてくるみたいな表紙ですよね。
そうです、はい、ありがとうございます。
学 MC さんですよ ね、
はい、ね、ありがとうございます、
はい、というわけで今日ね、あのさっきからなんかペラペラペラペラ落としてると思うんですけど、ペラペラ今日はあの今日、あの今日今6月30日に収録して7月1日配信かな、
うん、
なんですが、あのだからその6月30日、毎週 WWD ジャパンは月曜に発行してるんですけど、その月曜今日発行 の、 あの我々的に言うと戦勝者特集、
はい、
6月30日号について語り尽くそうと思って、あの僕が担当したんですけど、
はい、
あ、もう結構やってますよね。これ十数年やってる、
十数年やってる、もう、
うん、
多分下手したら下手しなくて CEO 特集っていうのが WWD ジャパンだとロングラン企画、
年始のね、
年始の
10
月末に、
はい、
それが一番長いのかな、連続でやってるのが。
ほんほん、
毎年ね、
戦
勝者特集もなんだかんだで、
うん、
結構長くやってる、十数年以上やってる気がするんですよね。
やるやん。
そう、なんか長いです
よ。お出向ありがとうございます
って話ですよね。いや、もうそういうことですよね。
いやでもさ、毎年さ、やっぱさ、こういう同じ特集っていうのは毎年違う切り口をひねり出すのが大変だよね。
そうね、
うん、
まあそうですね、そう、うん、
あ、そう大変でもないのね。
なんかまあ、そのなんていうの、戦勝者特集だから、
うん、
プレイヤーはそんなにこう、
あの、まあ、皆様同じでいらっしゃいますよね。
でなので、まあその戦勝者のその時々のニュースや話題を、
うん、
にフォーカスするっていう感じなんで、テーマはねあれなんですけど、
これテーマ何なんですか。じゃあ
今日で テーマはね、
うん、戦勝者特集の、
はい、テーマもね大事なんですけど、
うん、
もう、あのテーマはね、ここに、グローバルサプライチェーン
を
ね、
はい、
フォーカスして、まあ、あのトランプ
関税、ね、
関税で揺れてたんで、
うん、
そのトランプ関税で揺れ、まあ、ファッション産業もね揺れる中で、 そういう時の頼れるパートナーっていうのが、まあ、戦勝者なんじゃないですかと言ってで、まあ、グローバルサプライチェーンを取り上げたんですけど、今回この6月30日号で何がすごいのかと、
はい、
何が一番、まあ、一番中身なんですけど、
アピールポイントは何か
と、アピールポイントは何かといったらやっぱ表紙でしょ。
なるほど。
もうさ、ちょ若干あれなんですけど、表紙がね今回編み地で作ったんですよ。これ
よく拝見しております。
表紙ってさ、まあ、皆さんも特集担当すると表紙も自分でうちの会社はやるじゃないですか。で、まあ、毎回表紙どういう表紙撮ろうかっていうのは、ね、あれなんですけど、うん、まあ、基本写真を、まあ、磯泉さんトレラン特集は山で
撮りますよね、
撮り下ろしたりとか、うん、林さんのこの前のあれアウトレットか、
アウトレット
一番最近だったアウトレットはイラストにしたりとか、いろいろやってるし、 WWD ジャパン1979年からね、
はい、
発行してるんで、そこからこういろんな表紙あったわけですよ。
マジこれは迷子迷子、本当に頭を悩ませるポイントですよね。
で79年じゃん、で今2025年じゃん、
うん、
ってことは今何年、発行して2024-1979、
うんう
ん、何年なの、
46年ぐらいですか、
46年ぐらい、
ええ、
46年で初めてですよ、
うんうん、
この WWD ジャパンってさ毎週発行するから1年間でさ、
うん、
2回、まあ、休みもあるからさ
50週ぐらい、ね、
50回ぐらいやってるんだけど、で 40×40 何年やってるわけじゃん。編み地になったのって初めてなのよ、
多
分、
うん、
おそらくね、うん、っていう史上初の快挙
を成し遂げた。編み地になったのってどういうこと、ちょっと説明しないと多分分かんないと思う。
あのこの表紙のね、こう表紙パッて見ると、うん、これちょっとあれなんですけど、要は WWD ってロゴが入って、でタイトルも入るじゃん。なんか最近うちの会社あの WWD やる、あのタイトルも、
うん、
英語なんだけど、
うん、
ちょっと読めないっていうよく言われるんだが、そのロゴも、
うん、
タイトルも日本語にってちっちゃく入ってる、
サブ見出しね、
サブ見出しも、
うん、
その全部このなんか謎のアブストラクトなビジュアルも、
うんうん、
これ全部編み地で作ってるんですよ。
これね、確かにね、タイトルとサブ見出しもあと題字も編み地にしたっていうのはこれなかなかの衝撃だなと思ったよ。大事って特にさ、あれじゃん、本国との、
なんつうの、ロゴね、WWDロゴね、そうそうそう、はい、
本国との契約の中でなかなかさ、
うん、
下手なことできない、
ロゴはさ、いじっちゃいけないっていう、大事だからね、
うん、
それも
大事だけにね、
大事だけに、
ええ、
大事なんでね、うん、これ、すごいことなんだけど、
うん、
ちょっとね、あの編み地ってやっぱ、あの背景を説明すると、
うん、
これ、まあ、機械的には、島正義の編み地使って、あの機械で編んだんですけど、
うん、
やっぱりね、横編み機、
うん、
島正義の横編み機ってデジタル化がものすごく進んでるんですよ、
うん、や
っぱデジタル機械なんですよ、いわゆる。だからできるっていうのもあるんだけど、でまあほら制作期間とかもそんなに、うちだってそんな1年間も取れるわけじゃないから、
うん、
そう短い時間でさ作んなきゃいけないから。だけどそれでできたのは、まあ、テキスタイルアーティストの浦豊さんっていう方にね、
はい、
あの一緒に作ってるんですけど、まあ、あの浦豊さんがいたっていうのは一番大きいのだが、それでもこう本来こうグラフィックとかなんていうの、なんていうの、データでさ作るものをさ、
うん、
フィジカルに落とし込むとってなかなか本当は難しいんだけど、いやよくやったなと思って。
さっき大事とか見出しの説明はあったけど、この背景のグラフィックは何なんですか、これは。
これはね、
うん、
あんまりネタバラシしてもあれなんですけど、あのいろいろ合成してるんですよね、あの、
うん、
今回ほらグローテキスタイルテキスタイトルがね、
うん、
ザ・テキスタイル・トレーダーズ、提唱者のことなんですけど、
はい、
リニッティング・ザ・グローバル・サプライチェーンって、まあリニッティングってニットとかけてんだけど、
は
ん
は
ん、あのその
再編してると、
そうそう、グローバルサプライチェーンを思わせる、
うん、
いろんな画像を合成してて、
うん、
結局ちょっとアブストラクトな感じに、まあ、わざとしてるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとうっすら見えるのがトランタンカーか、
多分船なのね、これ
船、あの大事のすぐ上に船とか、
船を上から見てるんだ。
そう、マフカンで入れてたり、はいはい、うん、あとなんかね、手にねコットンボール持ってる、綿花の綿持ってたり、
結構真ん中にありますね。
はい、一番ちょっと分かりやすいのかもしれないけど、羊さんがね正面に、
羊の顔は分かるね。
これね、でもね、なんだろう、可愛いとかじゃないのよ。
ちょっと怖い。
若干羊たちの沈黙感あるよね。なんか呪われるみたいな。
若干ちょっとね、うん、ちょっとなんか怖いよね。
なんか全体的に怖いのよ。
怖い感じ。
なんやこれはみたいな。でも私ちゃんとこれタンカー、そして手、羊だなと思いましたよ。
あ、そう、
うん、
であとなんかね、わかんない、いくつか他にもなんか、
あ、他もなんか入ってる、ね、
合成されてると思う、
はい、サブミナル的ななんかあ
るの。でも確かにさ、この右真ん中の右側とか、これ何なんだろう、
なんかあるんだよね、
うん、それ横山さんも知らんの。
いや、なんかあのちゃんとが調べればわかるんだけど、あの結構何十種類かのやつやって、うん、そのうちその浦さんが、うん、こうなんていうの、ピックアップして合成してるから、
うんうんうん、
まあ、浦さんに聞けば、うん、これ何と何と合成したんですかってあれなんだけど、
何の様子をサブリミナルしてるのか聞いてほしい。
そうそう、まあ、ほらそれね、なんかこうなんていうの、あえてさ、そこは聞かないっていう。
いや、私聞こうかな、メールして。こんにちは、横山の同僚の急ぎみですって。
そうっていうね、とにかくね、編み地で全部作って、もうちょっとね編み地分かりやすくすればよかったなって後で思ったりしてるんだが、
実際の編み地ってどれぐらいの、このタブロイドのサイズなんですか、作ったサイズっていうのは。
これね、あの実はこの編み地自体、縦、天地っていうの、
うん、
なんの縦っていうの、うん、天地が120、
今横を指してない、あなた、
あのこれ天地ってここじゃない、
天地は違う、
あこっちか、
うん、
あ天地、
縦、うん、
ここは
左右でも何でも
左右、
うん、まあ、縦横でいいんじゃないですか。
縦横、横が、まあ、あの縦長なんですけど、表紙なんで、うん、縦が120センチで、
120センチ、
はい、
うん、
で高さが180センチあるんですよ、うん、
毛布ぐらいの大きさ、
そうでかいんですよ。で、うん、これだから編み地作ってるから、あのちょっと文字を読みやすくするためにあえて大きく作って、その大きく作るとその分この文字がさ、
うん、
あの原寸で作ろうと思ったら編み地のゲージっていうか、ゲージっていうか、その編み地のこう糸のやつでちょっと粗くなっちゃうんだよね、うんうん、で粗さをなくそうって言って大きめに作って写真撮ってるんです。だからその分こう文字が読みやすくなってるというので大きく作ったんですけど、
うん、
大きく作って、そういう細かい工夫をしたんですけど、そしたらなんかちょっと編み地感が出なくなって、なんかグラフィックみたいになっちゃったなと思って、
まあ、でも端っこがこのヨリヨリしてるところとかは、
そう、なんかもうちょっと糸出したりしたらよかった、
あ、なんかあれかもね、確かフリンジとかにするとよかったのかも、ね、
そうそう、
うん、
まあ後からね、やってから気づくもんなんですけど、とにかくでもまあこれ編み地で作ってって分かる？ちょっとなんか、
いや、これを初見で、
なん
初見だったら分かんないかもしれない、
初見だと印刷ミスかなと思う、
うん、そう思っちゃうよね、うん、編み地やねんっていう、
もあれが起きてるみたいな、
でなんか文字も読みにくいとか思うかもしれないけど、うん、これ全部編み地作ってんだよこの野郎と思って、
うん、
なんか文句があんなら
連絡してこいって、
連絡してこいと、
編み地で編み地連絡してねって
ニッティングもなんか微妙に読みにくい、まあというね、
というね、
とにかく今回ね、これでも多分いろんなメディアであって、うん、編み地で全部作るの多分そんなないと思うよ俺、もうこれいろんな媒体
あれだね、
はい、
初回の、
はい、
なテストケースとして初回これを得ましたから、
そうだから
ほらよく編み地でやっていけるよ、
そうテクノロジーアナログとさ、うん、テクノロジーとかなんだかんださ、うん、言ってる媒体とかあるじゃん、なめんじゃねえと思って、
これをやってみろと、
やってみろお前これやろうと思って、うん、なんかもうだからちょっとあのこの表紙だけで1ヶ月ぐらいはずっとなんか美味しいご飯が食べられそうだなって
分かんないけど、この話だけでもう15分ぐらい話してるんだけど、
はい、
ええ、次の特集いつなんですか横山さん。
俺デニム特集が8月末かな、
あ、もう
また、
もう今そっちに頭をいっぱいいっぱいにした方がいい、
またデニム地でこの抜線でやろうと思ってるんじゃない、
それよくない、
デニム地レーザーカットで、
それいいよね、
うん、
やっぱ続けるって大事だからさ、あ、いや続けていくと、あ、もしかしてあの時もそうだったのかなみたいな。いやいや、もう
あのちょっと某大物、アーティストを表紙にしようとしてるんで、
うん、あ、ちょっとそんなあれなんだ、はい、滑り込ませる余地はないのなんかこう交渉がさ、うん、あれ思いのほかスケジュール待ってるみたいな時にさ、ね、
レーザーカットだ、
ね、そうそうそうそう、
レーザー光線で
そう、リニッティングのところデニムの前になんてやればいいって、リウィービングとかにすればいいのかな。
いや、デニムでしょ、
デニムって、
そう、うん、デニム、レーザーデニム、なんかネオデニムみたいなさ、
ネオデニムいいかもね、
うん、ネオデニムムーブメントみたいな感じでね。でもちょっとどうなんだろう。そう、これね本当に史上初の快挙なんで、
うん、
あのぜひ
ぜひ
これを、もうこれ多分最初で最後かもしれないから、こんなロゴまでさやってさ、うん、一応取ってるよ許可は、
本国に
ね本国っていうか別にアメリカにね、
うん、
うん、
ペンスキーメディアにね、
そうそうそう、うん、だけどちょっとさ、だから皆さんこれ永久保存版なんで、
うん、
ぜひちょっと手に取って、こればっかりは手に取らないとちょっと意味がわからないんで、
うん、あ、なるほど、 PDF じゃダメだと、
うん、PDF ではちょっとこう、うんってなるんで、
うん、
ぜひちょっとね本物を買ってほしいですね、
買っていただきたいですね、
いただきたい、もうこれを見るだけのために買ってほしい、
うん、
とすら思ってます。
中身も読んでね、
で中身も、
うん、
中身はね、だから一緒に今回あの選手特集で結構比較的、
うん、
僕ずっと一人でやってたんですよ、
うん、
まあ、あのなんていうのかな、まあ、いろいろな事情が、いろいろな、そんな大した事情がないんだけど、うん、あの結構その取り上げる企業さんが名古屋と大阪と東京で分散してるんで、うん、なんかこう出張行ったりするとかいうのがあると思うんだけど、うん、今回あの伊藤俊川さん、改めあの結婚して名前が変わって、うん、伊藤かな子ちゃん、
うん、
ちゃん付けしたことないんだけど、
うん、
伊藤かな子さんと一緒にやったんですけど、
はい、
で伊藤さんって今あのうち入社3年目かな、
年3年目だっけ、
3年目、2年目、もう優秀すぎて、
うん、
優秀すぎてもう3年目かもしれないけど、3年目だよな、
4年目、
4年目ってことはないでしょ、
でも何かその4年目か5年目かと思わせるぐらいの優秀さなのよ、ね、
優秀さ、貫禄と優秀さがあって、
私はこれが書きたいというものがあり、
そうでね、伊藤さんはね愛知県出身ということもあって、まあ、関係ないんだけど、やっていろいろやってね、すごいあの中身も充実してるんですよ、二人でやった分、
うん、
でまああのなんか子育てね両立どうするみたいな座談会を入れたり、
うん、
この選手者って結構課長が今回、
うん、
8月いつだっけ、あの次マネー令和のマネージャーみたいな特集も今回あって、
あれそれと今週じゃないっけ、
今週か、お
その次じゃないですか、
でなんか結構あの多分企業によっても違うんですけど、戦勝者とにかく課長ってすっごい権限持ってて、売上の予算は持ってるし、
うん、
それに対する予算の執行するための経費も全部課長が、だから課長がすごい全ての割合権限を持ってるんですよね、
うん、
で課長が重要な、これ、まあ、あのずっとあの消費者特集の定番企画なんです、課長のお仕事みたいな感じで課長のインタビューキーパーソン、
うん、
インタビューしたりとかして、その後豊島、森林、スタイレム、滝貞大阪、
うん、
ヤギ、滝貞名古屋、滝氷っていうね、
うん、
名門商社6社のトップインタビューなんかも掲載して、非常にね中身も充実してるんですよ。で俺 今まで確かにこれよく一人でやってたなって思うぐらいな、中身すごい濃いんですけど、
うん、
このね6月30日号、
うん、
もう方法の体でやってるわけだが、
うん、
あのもう一個この号には重要なコンテンツがあって、
はいはいはいはい、スパイバーね、
スパイバーですよ、
うん、
あのスパイバーで、スパイバーがさ入ってる、スパイバーの関山社長の緊急取材が入ってるんだけど、
うん、
緊急取材インタビューの記事が入ってるんだけど、これもさ、スパイバーってあの先週かな、先々週かな、日経かなんかにも取り上げられてたんですけど、要はこうスパイバーってこうはな、なんていうの、こう日本が世界に誇るスタートアップとして、
うん、
なんかまあうちの、あの ポッドキャストでも何度か取り上げたことある、要はブリュードプロテイン、タンパク質から作る人工構造タンパク質っていう、うん、まあ夢の繊維と言われるこう繊維でね、石油じゃなくてタンパク質からこう高性能な繊維だったりプラスチックが作れるっていう。で、あのスパイバーだとブリュードプロテインっていう形での素材のブランドでやってて、まあ、ゴールドウィンクなんかと組んで繊維なんかめっちゃ開発してる。で5月かな、なんかには5月か4月かなには、なんかそのケリングイノベーションアワードっていうのを日本で初開催して、あのフランスからあの本国の CEO のピノーさんが、まあ、オーナーですよね、うん、と来日が来日してピノーさんと、対談とかしたぐらいすごい、まあ、世界的にも注目を集めてるスタートアップなんだが、今ちょうどこうとにかく今年2025年12月28日までに362億円の借金を返さなきゃいけないっていうのが最近話題になって、うん、で日本経済新聞とかいくつかの経済メディアも取り上げて、うん、大丈夫なのかと、
うんうん、
だって362億円ってさ、で売上、うん、
おいくらなん
だ、4億円しかない、4億円しか、直近の24年12月期の売上がさ、
うん、4億1400万
しかないのにさ、
純損失295億、
うん、年内にさ
300おいくら億円返すでしょ、
62億円の借金返せないじゃんって言って、
心配
心配だというのがあって、これ大変だっつって、
うん、
で林さんが結構なんで取材しないんだみたいなことを結構言われて、
うん、
実は、
うん、
でスタートアップなんだからしょうがねえじゃんって俺思ってたんだが、確かにこれやばいなと思って、うん、取材申し込んだの、
うん、
すごい戦勝者で忙しいのに、
うん、
まあ、来ないだろうなと思って、
うん、
ダメ元でさ、
いや来ないだろうなって言っても今 Zoom でできるもんね、
そうそう、うん、まあ、あの本社がね、うん、山形県鶴岡市だし、こういう時ってあんまりほらなんかいろんな事情さ行ってさ、普通なんか取材受けないじゃん、
まあそうやね、
そしたら普通にさ戦勝者特集の公領日に来るって言ってさ、
うん、来るってない、東京に来る、
東京会社に来るって、
あ
ここに
WW編集部に来た、
編集部に、
うん、
取材受けに来るって言って、
うん、なんか黄色い椅子の部屋に座って
まさにこの部屋じゃん、
この部屋に座って今収録してる部屋に座って、
うん、
って言うから、でさね、
うん、
でうちあれなんですよね、木曜日にその校了って なんか社内その印刷所に全部作り終わってデータを納品して、で翌週の月曜日発行じゃないですか、
うん、
でさ木曜日に来られてもさ、まあなんかさ、これじゃあ、ね、7月来週のなんとか号って言ったらちょっと2週間後だしさ、
うん、
と思ってもうな涙を流しながら6月30日号に入れなきゃと思って、
うん、
涙目で頑張って入れたの、
うん、
最近林さんとか俺がまだかなんか WW で入りたての頃はそういう当日取材当日入れっていうことがあったんですけど、
うん、
最近はそういうのなくなってたんですけど、
そうですね、
でもまあしょうがないから涙目で入れたの俺、
うん、
というね、僕がこう血の涙を流しながら作った号なんですよ。
お疲れだよ。
6月31日号。
戦勝者と関係あるのかなと思ったの。なんか
単純に自分の苦労感が
戦勝者の話に結びつくのかなと、豊島が出資してるとかそういう話になるのかなと思ったら、ただ単に
俺が苦労したん
だぜ、俺の苦労話を聞けみたいな。
そうそう、でただ、
はい、
この戦勝者ね、
うん、
あのスパイバーは豊島っていう戦勝者も出資したり、あとコーアっていうね、キューピーコーアゴールドの、はい、
バンテリン、
バンテリンか、バンテリン、バンテリン、
バンテリンだよ、
バンテリン、うん、大丈夫、バンテリンになってる、
うん、ドリンク剤というか、
ええ、うん、
バンテリンのコーアが、ええ、ほらミノムシの糸を工業化しようとしてて、
あ、以前話してたね、
はい、ミノムシ VS クモの、クモでさ対決してるコーアも、一応これルーズは戦勝者だからね、コーアって、
はい、
だったりとかして、あの関係はあるんで、
うん、
そういうちょっとなんていうの、まあ、あの関係のあるスパイバーがね、一応でそのこの年内に362億円の借金返済、
うん、
どうなるスパイバ
ー
のアンサーが、
はい、
この俺がな血の涙を流しながら書いた記事が、
はい、
紙だけでしか今んところ読めない
ウェブに出るよね。
ウェブにね、うん、もしかしたらこのポッドキャストと同じ日か翌日に出るかもしれない。
明日の話でしょ。
ちょっともったいぶって、はい、伸ば紙でしか、まずは、はい、紙で読んでください。
あ、そっか、これ今日取って明日出すのか。
そう、
明日ですから、
はい、うん、
だからこの紙を読まないと、うん、買わないと、ちょっとこの362億円の借金返済どうなるんですか、うん、スパイバーと。
あ、その答えがその記事の中にあるんです
ね。記事の中に出てるんで、うん、読んでください。
答えがないってことはないと。そんな読んでがっかりみたいなことはないと、
ないと思うよ。これどうなんだろう。
自信ねえのかよ。、
うん、
はい、
というね、
はい、
俺の血の涙が詰まった6月30日、
はい、なかなか選書者の特集の中身にいかないなと思ってるんだから、
中身は読んでもらうっていう。
あ、そういうことでいいのね、はい、はい、
え、すごいさまつな質問していいですか。
何でも聞いてください。
え、私毎回繊維商社、その課長が肝だっていう話じゃん、
うん、
でもその課長何かなのかなって見ると、例えば八木、うん、田中由里さん、
はいはい、
第三事業部432課、
これね、
もう一人の八木の田中さん、別のご夫婦とかじゃない田中さん、第三事業部427課。
そう、
え、
400も課があるの、
27個も課あんのみたいな。
400人も課長がいるの
これね。
でさ、うん、
はい、はい、なんでしょう、
その疑問に。
で、みんな確かに課が数字なんですよ、うん、
課がすごすぎる、
はい、うん、で、まあ今回ね取り上げた課長も、
うん、
滝費用以外は、
うん、
あの課が、あのみんな数字なんですよね。
82課とかね、
82課とか、
豊島が17部3課、
少なくとも17部まではあるんだなと思って。
17部
3課、立川名古屋婦人福祉部82課。
そう、これ何個あんの。
あのね、
うん、
これ、
うん、
俺も唯一選勝者で答えられない、うん、あの疑問なんですよ。
え、これ聞けば別に教えてくれるんやろ。
大きいできてメモに入れてよ。
聞けば、うん、この課何なんですかと、
うん、
78とか82とか、
うん、
なんやねんっていう。でこれ82課って書いてあるから、うん、じゃあ82課まであるんですかっていう、うん、あるじゃないですか。ないです。
ほうほう、う
ん、あのなんか数字をなんか付け足すんですよ、あの課を作るときに。
例えば新しい取引先が増えましたと。
そうそうそう、
A というアパレル、 B というアパレル、それすると新しくまた追加で80何課になって、
はい、アメーバのように課が増えるんで。
で実際に稼働してないのを除くと、課があ
の野球の背番号とかと一緒で、
野球の背番号としたんだ。
へえ。だから課が増えるじゃん、
うん、
でなくなる課もある、
うん、
そうするとそれだから そこがいまだに分かんないんですけど、永久欠番扱いなのか。
長島さんじゃん。
あのまたなんていうの、あ、この13課空いてるから
13課にしよう
しようとかってなるのかも、なるのかは分からない。ちょっと聞いてみる。とにかくあの戦勝者って課が本当に権限が強くて、
うん、
昔、最近ちょっと弱まってるけど、課別独立採算制っていう、課がだから独立採算で一つの会社のように動くっていう、うん、
普通の会社で事業部みたいな、
事業部みたいな感じですね、うん、そう、それがもう本当に課であるんで、
うん、
課同士社内で争ったりもするぐらい、
ライバルね、
課同士の争いっていうのがすっごい激しくて、
あのクライアントは432課には取らせねえみたいな。
そうそう、
うん、課っていうのは何人ぐらいのチームなの。
で課が営業マン5、6人とかなんですよね。
へえ。
でそれで売り上げがその50あったり、まあ、30あったり、多いとこ 80億とかあったりするんですよ。
え、それ課ってさ、そういうバックオフィスのさ、なんていうの、そういうの処理、の経費処理してくれる人とか、
それも
そこに
いる、
部門課ごとにいるの、
まあ、課ごとに。どうだったっけな、その 経費とかを、でも結局社内で全部さ、
うん、
あのなんていうの、決済しなきゃいけないから、
うんうん、
とにかく課で
貿易の書類とか作らないといけないよね。
それも全部課でや
ん。へ
え。課っていうのはこの例えばそのヤギで80何課って、ん80何課どころじゃないか、
432課です。
432課あるって、数的にはどれぐらいあるの、その稼働してる、
稼働してる
数がアクティブ課というか、
アクティブ課、
課の数だよね、
うん、
多分
実際稼働してる
20ぐらいだと。あ、だって例えばさ、1課が30億だとするじゃん、
うん、
で売り上げがなんていうの、この業界マップを見るとさ、
うん、
まあだから例えばスタイレム滝沢だったら849で、
うん、
まあなんていうの、課がまあ30ならすと30億ぐらいだとすると、うん、800 49÷30、まあ2、
30個はないかなぐらい
ないぐらいの感じだね、うん、多分そういう感じだと思うんだよね。
で課長の適齢年齢っていうのはだいたい
40アラフォーっていう感じだと思う。
でもアラさんもいっぱいこの座談会に載ってるよね。
座談会は課長じゃないんで。
課長じゃないのか、はい、あ失礼しました、うん、
課長は次のページですね。
うん、
早いと30代で、うん、まあでもさすがにね40歳ぐらいでだいたい41、2とか43とかぐらいで、
うん、
早い人だから本当40ぐらいでなるぐらい。
79年生まれ、84年生まれ、課長代理の人は92年生まれ。
この課長代理の女性は若いんですよね、うん、
92年生まれ、
34で課長代理なんで、
うん、代理の場合はさ、その課は課長はいるのかな。
課長いる、いる、
いて代理もいるんだ、
まあ、今回はちょっと
ご都合合わなくてとか。
そうそうそう、まあ、あとなんかもうちょっと女性を増やしたいっていうのがあって。
なるほど、
はい、三国さんというね、モリリンの方は課長代理、
うん、
若いんですよ。ただもうだから課長がいて課長代理っていうのも、
うん、
だから課長にすごい権限が集中してるんで、
うん、
その代理、課長代理っていう、まあなんていうのかな、だから編集部でいうと副編集長みたいな役割だと思うんですけど、副編集長も大事なんですよね、
うんうん、
割合こう課長を補佐する
っていう感じでね、
会員をこうまとめたりとかみたいな感じで、まあ、そんな話が書いてあったりもするんですけど、でもやっぱねすごいよ、その課長売上なんかさ、俺もちょっと途中からよく分かんなくなってくんだけど、
うん、
ピーこのあるスタイレム滝沢大阪の方は、中谷課長っていうのは、
うん、
もう営業の鬼みたいな人で、
うん、
紙面書いてあるかな、ピーク時の売り上げ、ピーク時、今はもう課長になって、うん、自分、まあ課長もプレイングマネージャーみたいに自分でその売り先の営業をお客を抱えるタイプとマネージメントに特化するって結構人によって違うんですけど、
うん、
中谷さんはとにかく営業の鬼だったんだけど、全部自分のクライアント手放して
マネージメントに全力を注いでいるので、
でもピーク時の自分で持ってた売り上げ12億って言ってて、一人で12億も売ってて、
課の半分じゃん。
まあここの課はもうちょっと多分売り上げ多いから、
うん、
あれなんですけど、だとにかく一人で12億ってさ、ちょっとよく分かんないなと思って。
いやもうマジ なんか一個ミスったら何億飛ぶから。
しかもさ、こうなんていうの、副次を売る仕事って、
うん、
この人はまあ中でも副次を売るんで、副次ってそんな一発10億とかないわけで、一社で10億とか、
なるほど、
この1個のテキスタイル10億も売るってことなくて、うん、いろんなテキスタイル売りまくって12億だから。しかもまあメートル、まあ、2000とか分かんない、1000円とか2000とか3000とかだから、それをこう積み上げて12億円って結構大変なんですよね。だからそういう人たちの仕事術っていうのはなんかためになるんじゃないかなっていうのが、まあ課長のお仕事の、うん、ね、で結構なんていうの、本当に権限というか責任を持ってやるんで、
うん、
ある種こう繊維産業、日本のアパレルとか繊維産業とか、まあ、世界もあるかもしれないけど、まあ、そういうなちょっとしたこう現場感というか、
うん、
いろんな状況があるじゃないですか。昔に比べて日本でテキスタイルだったら日本でそんな作らなくなってるんで、うん、市場がちっちゃくなってるとか、じゃあそういう時にどういう風な副次ってどんな役割でどのぐらいのこうなんていうのかな、仕事の ロットが小さくなる中でどういうふうに売り上げを維持するのかとかみたいな、うん、こういろんな現場感が出てくるんで、課長のお仕事っていうのは非常に話が面白いし、
うん、
で結構社風も出たりしてなんかいいなと思ってるんですよね。
なんか専修者って基本的にみんなこう猛烈感ある、
猛烈感あるね、
比較的猛烈じゃないエレガント系とかもあるんですか。
うん、まああんまりないんじゃない
かな。なるほど、基本猛烈であると
思う。なんかそのいろんな理由があると思うんですよ、その仕事のスタイルというか、
うん、
で一番こうなんで猛烈って感じる理由の一つが、やっぱその課長が大きな権限を持つっていうこともあって、
うん、
現場主義なんですよね、
う
ん、徹底的に現場で、要は課が一つの会社みたいになるんで、とにかくなんかこうシステマチックに、じゃあ会社対会社で こういうやつでブランド一つやりましょうみたいな、そういうなんていうのかな、まあ、良くも悪くもとは思わないが、やっぱ基本はこう現場が頑張るっていうビジネスのスタイル、まあ、それやっぱファッションと合ってて、日本のアパレルってその割合中小企業とか中小ブランドが多いじゃないですか、うんうん、だからそういう産業構造にフィットさせるためにそういう課長っていう現場に権限を持たせて、とにかく課で動くっていう、それがまあ一つ合理的な、
なるほどね、
だからこうとにかく皆さん猛烈に働くという感じになってるのかなと、まあ、総合商社みたいになるともうちょっと例えばグローバル企業と会社対会社での仕組み作りみたいなところをやったりとか、うんうん、またちょっとスタイルが変わってくるんですけど、専修社は結構その現場主義でとにかく現場が猛烈に頑張るという形、まあ、ただ一方でもちろん昔は課同士でこうライバルだったのが課とか部を超えてもっと全社で結構こう昔よりも人事異動とかも総合商社も最近多くなっていると思うんですけど、部門を横断して人事異動があったりとか、そういうのが増えたりしてるんですよね。なんかヤギ専修社のヤギなんかは結構社長がそういう形で部門を横断してこう人の配置変えたり、部門長もあえて他の部門出身の人を部門長にしたりとか、本当に昔の商社だったら全然考えられないような人事とかもやってる、まあ、結構変化の時なのかななんていうのは思うんですけど、そういう感じ。
なんかおっしゃるように確かにあれですよね、アダストリアを取材してた時に、はい、なんかアダストリアがこう今となってはこんな2900億円企業ですけど、まあ、そこに至るにはこの豊島さんとすごい伴走してきて、
そうですね、
だからなんか20年前あの時こういうことあってさとかそういうことを語れる豊島の偉い方もいて、あ、一緒にそういうサラリーマンの青春を過ごし大きくなってきて、うん、お互い企業も大きくなって、うん、っていう感じなんだなって思いました、
うん、はい、結構こうなんか結構その商社にとっても、うん、成長する企業と取り組むってすごく大事で、うん、最初はちっちゃくても大きくなるとやっぱりちっちゃい時から一緒にやってるとさ結びつきも深いじゃないですか、
うんうん、
で結構まあビジネスなんでもちろん大きくなったら大きくなっただけのこういろんなリソースを必要なリソースって変わってくるのだが、やっぱビジネスであっても人対人の付き合いなんで、うん、やっぱり最初からこう付き合ってるってすごく大事なんです
ね、うん、お世話になったっていうのは大事よね。
まあだから、まあ、商社も商社でその大きくなったらいろんなリソースをかき集めてその向こうが望むものを提供するっていう、まあ、一つのソリューションビジネスではあるんで、なんか会社が大きくなったらそういう新しいソリューションを提供していくみたいな形でずっと付き合いを続けていくみたいなこともあるのかなと思うんですけど、そういう意味ではその豊島ってすごく面白いのがテンシャルっていうリカバリーウェア、
はい、で爆値ね、
爆値でこの前上場したんですよね、うん、で僕もその爆値の有価証券報告書見たらこれかなり珍しいと思うんですけど、仕入れ先が1社しか載ってないんですよ。
豊島しか載ってなくて
こんなの珍しい。売上債権が、うん、そこにも中継があって、
うん、
基本ほとんどそのウェアに関しては、うん、豊島一社にから仕入れてますみたいなことがあって、
うん、
要は結構爆値、テンシャルって最初ソールとか売ったりメディアやったりしたんですけど、うん、ある時ウェアをこうやる時に豊島がそこにうまく入り込んでそこから一緒に成長してるんで、一社提供っていうそのテレビ CM でもなかなか最近ないさ、一社提供。
なるほどね。
まあ、ただ
成長によって他からも仕入れるとは思うか。
さすがにこの前上場の時に社長に聞いたら、うん、テンシャルの社長に聞いたらさすがにね一社購買はちょっとリスクがあるんで、うん、もうちょっと増やそうとは思ってるみたいなこと言ってたんですけど、上場した時点では一社で、まあ、豊島もさすがに一社自分たちだけだと何かあった時にさ
お互い不安
で、ね、お互い不安なんで、うん、そこは別に政策戦略的にと思うんですけど、まあ、そんなことがあってこう何ていうのかな、こうスタートアップの時からこう一緒に成長するみたいのは一つの醍醐味だったりするのかなというのがございますね。ちょうどね専修社特集の去年の課長が行くのに出てきた時の豊島の方がその テンシャル の, あの担当でいろいろそのテンシャルの話も聞いたりしたんですけど、あの面白いんでぜひ。その時はまだねテンシャルも上場してなくて、
うん、
あのまだ開示できる情報、おたあの豊島も話せる情報っていうのが、
うん、
あのなんて い, なんていうのが言いづらいこともあって、僕も独占供給っていうのはちょっと知らなかったなと思って、そこまで深く食い込んでんだなっていうのは、やっぱそれはやっぱり年商者まあというか課長の優秀さがあるなと。
なるほどね、はい、
というね、もう大体言いたいことは語ったかな今日は。あとまだ表紙の話とか聞きたかったらまだするけど。
いや別に聞きたくないもう別にここの場に限らず社内でもずっと喋ってるんで。
あれどうするんですか、あの実際の布
あれね、
お布団にするの、
まああんまりちょっとあのね、
うん、
なんでちょっと、
はい、何この言葉を濁す感じえしかもさ1枚じゃなくて2枚ぐらい作ってるよね。
そう2枚、
うん、
自分用とかじゃないよ、
うんうん、試作したらちょっと文字が小さくなったからもう一回作ろうとかそういうことね。
2パターン作って、
うん、ちょうど寒い時期クーラーかけて寝るときにタオルケット代わりに。
そうね、
まあ、それぐらいのサイズだよね、
うん、
サイズ。
もしくはカーペットとか、あれ何ですか、糸は何なんですか。
コットンなんですよ。
ほ
ー、コットン 100% なんで、
えマジタオルケットにいいじゃん。
夏にいいんじゃないですか、
う
ん、
夏にね。いやもったいないでし
ょ、うなされるでしょ、次の特集どうしようとか。
いやいや、
うん、
いやいやこう飾るよ、
うんうん、
まあブランケット代わりしてるようなとこにあんまり作家も作りたくないよ、
確かに
表紙
間違いない、飾ってください、はい、今社内に飾ってありますからね。
このさ作ってくれた浦豊さん、
はい、
浦さん、浦さんはね浦豊ってあの霞ヶ浦の浦にあの
浦和の浦、
浦和の浦に、うん、あの豊ってあの
豊島の豊ね、
豊島の豊、
うん、
ね、浦豊って2文字なんですけどフルネームでも、
うん、
浦豊さんがの話それをちょっとした方がいいかな。あの浦豊さんは、まあ、結構こういう作風はこの表紙とは全然違うんですけど、もともとこういうそのデジタルとアナログのこのやっぱ、まあ、僕なんかはあのずっと繊維とか追ってるんで、あの浦さんの作品すごいなと思うんですけど、あの結構そのほら織物だとジャカート、
うん、
でこう写真を織物にするとか、あの写真を取り込んで
フォトジャカートに、
そうそうみたいにこうなんていうのできるとか、そういうのあのなんとなくみんなも知ってるけど、これに横編み機の方が結構僕もあの昔からこういうジャカートのデータを取り込んであの副字とかテキストにするって意味だとに横編み機の方が得意なんですよね、
うんうん、
あの得意というかそのスピーディーにできて、
うん、
でなんかいろんな工夫もの余地もある、あの小回りが効くんで、うん、だからこれを作品に生地をテキスタイルをテキスタイルアートみたいな感じでやるのって横編み機でやるっていう発想ってあのなんていうの、プロはいいなと思うんですけど、そこにこうなんとなく副地に使ったりなんていうのインテリアに使ったりクッションカバーに使ったりって結構あるんですけど、
うん、
それをアート作品にするっていうのはなんか意外にみんな思いつく人はいなくて、そういうところを浦さんの場合はもともと浦さんは今あの本業も持ってて、うん、本業は結構テキスタイル関係の仕事をしてるんですよね、あの自分の会社で、まあ、いわゆる OEM とか ODM みたいなところもやってるんですけど、まあ、アーティストとしても活動してて、その非常にこうテキスタイルのことを知り、あの横編み地のことをずっと横編み地、昔ね一時期島精機で働いてたこともあったぐらいこの横編み機のことを知り尽くしてる人なんで、
うん、
それをアートクリエイティブな作品に昇華したっていうのはテキスタイルアーティストとしては非常に面白いし、作品今ねあれいつまでやってんだっけな、
7月9日までです。
7月9日まで原宿の YOD ギャラリー、 YOD 東京か、
YOD 東京
で、あの浦さんの作品もちょうどね展示してるんで、あのぜひ見に行っていただきたい、面白いんですよ、あの、うん、いろんなギミックを聞かせたテキスタイルのアート作品作ってて、あの作品も展示してなんか一部買えるものもあったりして、ぜひぜひやってほしい、あの見てあのいただきたいなと思ってます。
面白そうです、
まあはい、浦さんの協力がなければ、まあ、これできなかったんで、あの 非常になんかなんかなんていうのかな、こう自分でやって思うんですけど、こう二次元印刷物とかこのビジュアルをフィジカルなものに落とし込むのって簡単そうでいて実は結構難しいというか、うん、あの特にメディアに載せる印刷物にするとかって結構大変なんですけど、そういうのがこう今、まあ、デジタル機械もデジタル化してるんですけど結構こう際がなくなってるような世の中だと思うんで、多分まだまだこのテキスタイルアートみたいなところはなんかメディアと一緒にやっていくと面白いことが起こるんじゃないかなと思っているので、ぜひ今後も浦さんの活動にも注目していただければなと思います。はい、
はい、
というわけで今日はこのぐらいにしときましょうか。
はい、
はい、というわけで今日は6月30日号の WWD ジャパンについて語り尽くしました。また今後ともよろしくお願いいたします。
ます。